アメリカやオーストラリアで盛んな子どもたちの祭り、その起源はアイルランド、スコットランド、ブルターニュなどに住む古代ケルト民族が秋から冬の移行に祝った祭儀であり、死者が生き続ける世界の存在を信じていたケルト民族は死者とその交流を通して新しい生命力の回復を願った。アイルランド、スコットランド、ブルターニュなどに住むケルト民族がキリスト教化された後もこの習慣が万聖節、カトリック教会では諸聖人の祝日に吸収されてその前夜祭として残った。さてこれは何という祭りでしょうか。わからないという方もこの祭りがいつどのように祝われているかということを聞けばすぐにわかるでしょう。10月31日、かぼちゃをくり抜いてお化けの提灯を作ったり、魔女を追い出したり、仮装をしたりしてお菓子をねだって回る、そういったハロウィンというお祭りであります。いつ頃からでしょうか。日本でも盛んに祝われるようになりました。11月中旬になると巷ではハロウィングッズや仮装の衣装などを見るようになり、ここ数年その過熱ぶりは顕著で、今年は経済効果でバレンタインデーを一気に抜いたといいます。つい1ヶ月前10月31日前後のニュースでは、東京の渋谷でハロウィンの人出による混乱を警戒するために警察官数千人が動員されたということが報道されています。そのニュースに見たのはハッピーハロウィーンと叫ぶ仮装した人たちです。しかしその人たちはハロウィンが何だか知ってるでしょうか。ハッピーハロウィンって大騒ぎしているけれども、ハロウィンが何の祭りなのか、何を祝っているのか、なぜ仮装するのか、何がハッピーなのか、嬉しいのか、果たして分かっているでしょうか。クリスマスも同じだと言っていいでしょう。一昨日の朝の NHK ニュースで見ました。クリスマスケーキの予約が始まり、今年は7、8千円する少し値が張るケーキが飛ぶように売れているそうです。クリスマスパーティー用の35人前のケーキ、7万円を超える値がつくケーキがあって、8万から10万円のクリスマスツリーも人気だそうです。やはり晴れの日ですから財布の紐も緩むのではないでしょうか、っていうのは売る側の人の言葉です。一般的に晴れの日というのは祝祭日といった特別な日でありますから、クリスマスもそのうちの一日に数えられているということでありましょう。多くの人たちがメリークリスマスと言ってクリスマスを祝うのです。しかしクリスマスが何だか知ってるでしょうか。クリスマスが何の祭りなのか、何を祝っているのか、何がハッピーなのか、嬉しいのか、果たして分かっているでしょうか。ハロウィンもそうですが、クリスマスももしかしたら知ってるつもりになっているだけかもしれない、いや知ってるつもりになっているに違いない、なんとなく雰囲気でメリークリスマスと言って祝っているのでしょう。まあ、しかし教会はなんとなく雰囲気でクリスマスを祝うようなことはしません。クリスマスが何たるかを知っているからです。何がハッピーなのか、嬉しいのか、ちゃんと知っています、分かっています。ですから教会がなすべきことは何かというと、クリスマスを知ってるつもりになっている人たちにクリスマスが何たるか、何がハッピーなのか、嬉しいのかということを知らせていくことなのです。なんとなく雰囲気でクリスマスを祝っている人たちに本当のクリスマスっていうのはね、こう言って伝えていく、証ししていくということ、それが教会の使命です。教会に連なるもの、クリスチャン一人一人に託された大切な役割なのです。改めてその使命が、役割が与えられているということを思うときに、果たして私は毎年教会でクリスマスを祝っているから大丈夫、こう言えるでしょうか。もしかしたら毎年クリスマスを祝っている、教会で毎年クリスマスを祝っている、それが当たり前、いわば慣れ、習慣でクリスマスのことを知っているつもりに なっているだけだったらどうでしょう。そうであるならば、なんとなく雰囲気でクリスマスを祝っている人たちと大差ない、同じであると言わざるを得ません。何事においてもそうですが、知ってるつもりというのは自分だけの知識、経験といったものに基づく思い込みや世間一般の常識といったものに縛られていることの表れであって、それゆえに実は本当のことが見えていない、本当のことを見失っているということなのです。今日のマタイによる福音書の御言葉に明かしされているのは、救い主メシアとして神からこの世に使わされたお方イエス様を目の前にして、その語る言葉、教えを聞き、立ち振る舞いを目の当たりにしてもなお、そこに救い主メシアとしての姿を見ない、いや見ようとしない人たちの姿です。その人たちはなぜイエス様に救い主メシアとしての姿を見ないのか、見ようとしないのか。それはイエス様のことを知っていると思っていたからです。今日のところではイエス様が故郷にお帰りになったとありますから、そこはナザレという町であることがわかります。ですからそこにいるのはナザレの人たちであり、イエス様の父親の仕事や家族構成といったことを全部知っている人たちであったのです。この人は大工のヨセフの息子じゃないか、母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか、姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。その通り、間違いない、その通りです。なのになぜ、どうしてこの人が、つまりあのヨセフのとこのイエスが、このような知恵と奇跡を行う力を持っているのだ。イエスの言葉、教えを聞き、立ち振る舞いを見た者たちは皆、この人は預言者か、それとも救い主メシアかなどと噂しているようだ。しかしそんなことあるわけがない。だって私たちとこのナザレの町に一緒に住んでいたあのイエスなんだから。あのイエスが、ヨセフのとこのイエスが預言者であるはずはない。救い主メシアだなんてとても信じられない。イエス様を知る人々はそう思ったのでしょう。あの人が、まさか、そんなわけない、信じられない。ナザレの人々がそのような思いを抱いたのは、イエス様と同郷でイエス様のことをよく知っていたからだと私は言いましたけど、ナザレの人々がイエス様のことを信じられなかった理由はもう一つあります。同郷である、小さい頃からイエス様のことを知っている、そういうことだけではないんです。もう一つ理由があるんです。それはナザレに住み暮らす人々は皆、神ご自身から選び出された神の民、イスラエルの民でありましたから、救い主メシアについての預言者たちの言葉を散々聞いていたのです。メシアというのは油注がれたものという意味で、王や祭司の任職の儀式の時に油注がれたということに由来しています。ですから後に救世主、救い主を指す言葉であるというふうにもなっていった。そのことも知っていた。救世主とはどのようなお方であるかということ、預言者はたくさんの言葉を使ってそのことを表していますが、そのうちの一つ、ダニエルの預言にはこういうことが書かれているのです。救世主、救い主は天の雲に乗って現れ、神の前に進み出て権威、威光、王権を受ける。そして諸国、諸民族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。つまり救世主、救い主は神の御心のままに、人が思いもよらない時に想像を絶する形でこの世に現れて、人間が支配するこの世、この世界を滅ぼして地上のすべてを治め、神の国、神の支配を実現するということを言っているのです。それが救い主であるということを言っている。イスラエルの民であるナザレの人たちはそういった予言をいくつも聞いていましたから、神からこの世に使わされる救い主メシアについてもよく知っていた。 ですから、まさかあのイエスが、ヨセフのとこの息子がメシアだなんてとても信じられない。誰もがそう思ったでしょう。しかしナザレの人たちはただ知ってるつもりになっていただけだった。イエス様のことも、預言者たちによって明かしされた救い主メシアのことも、本当のことを何一つ知らないままでいたのです。神の独り子でありながら人の姿をとってこの世に使わされた救い主メシアの人間の姿だけを見て知ってるつもりになっていた。ただそれだけで、イエス様の驚くべき知恵と奇跡を行う力を目の当たりにしても、そこに救い主メシアとしての姿を見なかった、見ようとしなかった。自分の知識や知恵、奇跡、思い込み、経験、常識といったものに縛られて、そこから離れられないがゆえに、イエス様が語られる言葉、教え、イエス様の驚くべき知恵、力、奇跡を行う力、それを目の当たりにしても、その本質が分からなかった。そのようなことができるイエス様とは誰なのか、そのことを知ろうとしなかった、分かろうともしなかったのです。創造主なる神、全知全能なる神が、この世のすべての人間に救いをもたらすために一人子を使わせてくださった。神の一人子であるイエス様が救い主メシアとしてこの世にお生まれになった、そのクリスマスの出来事は、なんとなく自然発生的に、あるいは成り行きで起こったというものではありません。誰かが考えて計画をして実現したものでもない。人間の知識、考え、常識、経験といったものをはるかに超えた神の御心、神のご計画によって時が定められ、場所が決められて起こった出来事なんです。その出来事がなぜ起こったのか、いや、神がその出来事をなぜ起こそうと思われたのか、そのことを知らずして、神の一人子であるイエス様が救い主メシアとしてこの世にお生まれになったという、この出来事の本当の意味を知ることはできません。先ほど朗読されましたイザヤ書59章の御言葉に聞きますと、そのことは明確であります。神の御前に私たちの背きの罪は重い、神に対する背きの罪は私たちと共にある、主なる神に対して偽り背き、私たちの神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく。こういった人間の罪のゆえに、神による正義は退け、神による誠は広場でよろめき、そして失われ、悪を避ける者も奪い去られる。それが人間の支配のもとにあるこの世、この世界の現実でありましょう。聖書の時代も今も全く変わっていない。誰一人として神と人間との関係を取りなす者もいない。神はその全てをご覧になり驚かれた、御心を動かされたのでしょう。そして恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、罪に対する報復を衣としてまとい、人間に対する熱い思い、熱情を上着として身を包んで、この世、この世界において罪を裁き、背きを改めさせ、神の罪の許しと救いを実現するために地上に姿を現された。神はそのことを成し遂げるために一人子をこの世にお使わしになったのです。そのことを知らずして、神の一人子であるイエス様が救い主メシアとしてこの世にお生まれになった、その出来事の本当の意味を知ることはできない。イエス様の語られる言葉、教え、イエス様がなさった奇跡、 そこには驚くべき神の知恵と力がある。なぜならばイエス様こそ神の一人子であり、救い主メシアとしてこの世界に使わされたお方だからです。であるにもかかわらず、イエス様と出会い、イエス様の語られる言葉、教えを聞き、イエス様がなさる奇跡の技を見て知っても、自分の知識、経験、この世の常識から離れることができずに、縛られたままでイエス様に救い主メシアとしての姿を見ない、見ようとしない、それではいくら私はイエスを知っている、救い主メシアについてよく分かっている、こう言い募ったとしても、イエス様のことを何も知らないのと同じ、救い主メシアについてなど点では何も分かっていない、知ってるつもりになっているだけなのです。クリスマスを待ち望みつつ過ごすこの時、何もしなくても、黙っていても、忙しくしていても、ただぼーっとしていても、毎年必ず巡ってきます。もうクリスマスか、一年なんてあっという間だね、また一つ年取ったね、などという声が聞こえてきます。当たり前に巡ってくるクリスマスですが、なぜ毎年クリスマスを祝うのでしょう。創造主なる神、全知全能なる神がこの世この世界に一人子を救い主メシアとして使わされた、その出来事を毎年毎年飽きもせず、なぜ聖書から聞くのでしょうか。私たちはそれは知ってるつもりにならないためです。なぜクリスマスの出来事が起こったのか、イエス様とはどのようなお方なのか、クリスマスが巡ってくるたびにそのことを聖書の御言葉から聞いて思い巡らす、そして自らを顧みて悔い改め、身も心も整える、クリスマスを知るというのはそういうことなのです。最後に今一度イザヤ書の予言に聞きましょう。神の御前に私たちの背きの罪は重い、神に対する背きの罪は私たちと共にある、主なる神に対して偽り背き、私たちの 神から離れ去り、虐げと裏切りを図り、偽りの言葉を心に抱き、またつぶやく、こういった人間の罪のゆえに神による正義は退け、神による誠は広場でよろめき、そして失われ、悪を避ける者も奪い去られる、誰一人として神と人間との関係を取りなす者もいない、神はそのすべてをご覧になって驚かれた、そして恵みの御業を鎧としてまとい、救いを兜としてかぶり、罪に対する報復を衣としてまとい、人間に対する熱い思い、熱情を上着として身を包んで、この世この世界において罪を裁き、背きを改めさせ、神の罪の許しと救いを実現するために地上に姿を現された、それがクリスマスの出来事です。祈ります。